ラッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはい、ちょっと久しぶりですね。はい、久しぶりにやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、これまた久々になる人生の10曲、人生の10曲というシリーズの、第4回をやってみたいと思います。この人生の10曲っていうのはどういうものかっていうと、まあ、今までね、自分のこう人生の中で、自分に影響を与えてきた曲、それをまあ10個選ぶ、みたいなね、そういうコンセプトの中で、まあ、1、音楽との出会い。ね、それはこれもう幼少期の音楽との出会い。どんな音楽から、を子供の頃に知ったか。それから2、少年時代。これはね、もう小学生の時とかに影響を受けた音楽。それから3、目覚め。これは自分でね、好きなアーティストができたりとか、あとはまあそうやって、自分で好きな音楽っていうのをちゃんと選んで聴くようになったっていう話っていうのをやってきました。それで今回第4回はですね、憧れというのが、テーマになっています。人生の10曲の中の4曲目、憧れというところですね。まあ憧れって言ったらやっぱりね、かっこいいミュージシャンとか、そういったまあ憧れですよね。まあそういった中でね、憧れたミュージシャンとかについて話してみたいと思います。まあ前回の第3回、その目覚めっていうのもね、自分で選んで音楽を聴くようになった時、どんな曲を聴いてきたかっていうところで、80年代の洋楽ブームっていうのがまさに僕の場合ドンピシャで、まあマドンナとかプリンスとかね、出てきたりとか、その頃のアーティストだとカルチャークラブ、デュランデュラン、それからジャーニーとかもそうだし、あとはね、まあマイケル・ジャクソンとかシンディ・ローパー、まあそういったアーティストとかにすごく、影響を受けて洋楽を聴くようになったよっていうお話をさせていただいたんですけれども、今回はですね、まあやっぱり同じぐらいのね、そのティーンエイジャーの頃の、まあ10代の頃にハマって憧れたっていうね、そういった音楽について話してみたいと思います。では改めまして、人生の10曲第4回、憧れ。はい、ということでですね、こちらのまあ、人生の10曲第4回ではですね、憧れの曲1曲っていうとね、何を選ぶかっていうところになるんですけれども、僕はですね、ちょっと選びきれないなーっていう部分もあるんですけれども、佐野元春さんのビジターズっていうアルバムがあります。佐野元春さんのビジターズっていうアルバムの中からコンプリケーションシェイクダウン、この曲を1曲選ばせていただきたいと思います。佐野元春ってね、もう有名なミュージシャンなんで誰もが知ってると思うんですけれども、まあ代表曲、まあ有名な曲っていうのは割と本当に初期の佐野元春がデビューしたての頃のガラスのジェネレーションとか、サムデーとか、そこら辺が、まあ、あとはまあ約束の橋とかね、曲ありますけれども、まあそこら辺が結構、あとヤングブラッツとかかな。うん。有名な曲かなと思うんですけれども、佐野元春さんの、ビジターズっていうアルバムが、これが86年にリリースされたんですけれども、このアルバムがね、すごくインパクトのあるアルバムだったんですね。で、当時僕がレンタルレコード、レンタルで借りて、聞いたんですけれども、僕はまあ、その、まさにビジターズっていうこのアルバムから佐野元春に入ったんで、まあ、こういうアーティストなんだなと思ったんですけど、元々の佐野元春さんの曲をね、ずっと聴いてた、サムデーってアルバムとかね、そういった、初期のアルバムを聴いてた人たちは、すごくこのビジターズってアルバム、驚いたそうなんですね。で、それはなぜかっていうと、佐野元春が、ニューヨークに渡って、まあ、1年間かな、2年間、まあ、1、2年ニューヨークに渡って、ラップをね、ラップを自分でやろうっていう風な感じで、初めてラップを、まあ、アルバムでいきなりやったわけですよ、佐野さんが。で、サムデーとかをね、知ってるファンの人たちがね、ニューアルバムだって聞いたらラップだったと。で、当時ラップってなかったですから、何これっていうことになったわけですね。今でこそまあラップとかヒップホップっていうのはまあ割と市民権も得てるし、まあみんな知ってる音楽のジャンル、一ジャンルになってるけれども、この頃はね、こんなの歌じゃないと。ね。ずっとまあとにかく詞をラップですから、こう立て続けにこうね、ライムしてるわけですよ。で、そういうのを聞いてすごくみんな驚いたと。まあ僕もへーって、思ったんですけれども、これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ本当に刺激を受けました。かっこいいなーって思って、その ラップっていうものがね、佐野元春さんは本当にラップを邦楽の中に持ち込んだ第一人者なはずなんですね。だから当時、ビジターズツアーってね、このアルバムのツアーの時とかも、ファンの方がね、ビジターズの曲ではみんな立ち上がらなかった人たちが結構多かったなんていうね、話もあったみたいで、なかなかね、この頃はとても認知されなかったらしいんですけど、僕はもうここから入ったんで、うわーかっこいい、佐野元春かっこいいっていう曲でね、これはね、めちゃくちゃ憧れましたね。で、このビジターズのアルバムのラップの曲とか本当によく聞いて、これまた走りだと思うんですけど、12インチシングルにもなったんですよね。で、その12インチシングル版とかもわざわざ手に入れて聞いたりとかして、もうどっぷりハマりましたね。いやーかっこいいっすよ、今聞いても全然新鮮でね、古臭さとかないんじゃないかなと思います。それでね、またね、この佐野元春さんのビジターズってアルバムの中でね、パーカッショニストの里村さん、僕ね、知り合いになって、最近ちょっとたまに飲み行ったりとかしてお話しさせていただくこともあるんですけれども、もうこの方がね、またね、パーカッションすっごいかっこいいね、オープニングでタカタカタカってやったりとかする曲とかもあるんですよね。もうこれタイガーシットシーンですよかっこいいみたいなまあそんなところがね、僕のまあ人生の10曲の中のね、4曲目にこのビジターズってアルバムのコンプリケーションシェイクダウンって曲を入れさせていただいたゆえんなんですけれども、まあこれがね、本当にとにかく高校生の時に初めて聞いて、中学生かな、の時に初めて聞いて、すごい衝撃を受けて、びっくりしたっていうところですね。で、この頃のね、やっぱりアーティストを憧れてた人っていうのはね、やっぱり他にも何人かいます。浜田省吾さん、浜省ですね。浜省もね、やっぱりこの頃はね、本当にあんまりテレビとかに出る人じゃないから、知る人ぞ知るっていう感はあったかと思うし、まあ、ずっとサングラス外さない人だし、っていうところもあったと思うんですけどね、この後で、これからちょっとしてから、本当にドラマとかでね、曲が使われたりっていうことになったりとかするんですけれども、この時はね、とにかくまあ、浜田省吾の、まあ、あれですね、やっぱりこれも代表曲になるかと思うんですけど、マネーっていう曲がね、ダウンバイザメインストリートっていうアルバムの1曲目に入ってるんですね。で、マネーって、まあ、浜田省吾の代表曲になってるかなと思うんですけれども、これ実はね、浜省にしては結構、激しめの、ちょっとね、普通の いつもの他の浜田省吾さんの曲よりも結構激しい曲なんですね。だからこれもね、聞いた時結構僕びっくりしましたね。うわーとかこうシャウトするところがあったりとか、すごくね、やっぱりインパクトもあって、もう一回聞いたら忘れない曲ですからね。で、これもやっぱりかっこよかったしね。僕この浜田省吾のアルバム、ダウンバイザメインストリートって、ちょっと地味なアルバムなんですけど、すごくね、構成がいいっていうかね、起承転結がある、なんかコンセプチュアルなアルバムで、すごく好きなんですね。まあもちろんその前のプロミストランドなんていうアルバムなんかも、もちろんもっとコンセプチュアルなアルバムなんですけれども、まあとにかく浜田省吾さんも、もう憧れましたね。だから、それと、あとは、長渕剛。岸田長渕。実はね、僕、あんまり言わないですけど、長渕剛の隠れファンなんです。最近こそね、そんなに、がっつり聞かないんだけれども、もう長渕はハマった、もうハマりまくりましたね。当時ね、テレビドラマで、ちょっと、役者さんとかもやってた時期だったりとかして、で、中学生の時やっぱり友達が好きだったんだよね。で、なんか、一緒に聞こうぜ、聞けよ、みたいな感じで、でね、この頃の長渕はね、何がいいってね、ちょうどフォークのアルバムをこう、結構ずっとまあフォーク歌手でやってきて、まあそれを一旦区切って、ちょっと試行錯誤するんですよね。で、まあフォークのアルバムをこう一旦ちょっと、けじめをつけて、その後でこうロックに行くんですよ。Hold Your Last Chance っていうアルバムがあって、で、ここら辺からちょっとロック色が強くなって、作詞もね、秋元康さんに頼んだりとかしてる曲があったりとかして、で、その次はね、もろにももっとロックな、Hungry っていうアルバムがあるんですね。で、この Hungry っていうアルバムなんかも本当にロック色を強めて、バンド組んでやってたっていうアルバムで、これがね、またすごくいいんだけど、まあ、当時やっぱり評判が悪かったらしくて、清志郎のパクリだとか言われたりとかね、まあ、結構いろいろあったりとか、それでその時のライブ ライブツアーの時ね、まあ今の長渕さんからはとても想像つかないんですけど、彼すごく軟弱で、まあ体も弱かったんですね。で、ちょっと体調を崩してライブツアーが中止になって、まあちょっとそこら辺のいざこざかなんかで、ライブのバンドもね、解散しちゃったりとかし、で、決裂しちゃったりとかして、で、彼が音楽本当にやめようかって悩んでた時期とかなんですよね。で、その後で、一人で、もうギター一本で武道館に立って、行ったライブなんかもあるんですけども、でね、このライブ、本当は僕の、生涯初めて行くライブになるはずだったんですけども、この時ね、ちょうど盲腸になってしまいまして、で、結局、まあ、行けずじまいでね、僕のチケット代は友達の、ダフ屋に売った、金で、結局友達の帰る時のタクシー代になったっていうね、ちょっとね、残念な非常に、逸話がありまして、この時のね、武道館ライブっていうのも、やっぱりもうロックでやろうと思った長渕が結局ちょっと体調崩したりバンドの解散でこうダメになって一人で原点のギター一本でやってった武道館でね、武道館の真ん中で一人で立って歌ったっていうね、もうやっぱり今でもちょっとこのライブに行けなかったのは悔しいなって思うんですけども、まあそんな頃の長渕剛ね、でやっぱりちょっとミュージシャンでやっていくのは辛いなって言って役者になろうかって言ってた時期でもあるらしいんですけども、まあ今言ったですね、長渕剛の Hold Your Last Chance、 それから、Hungry で、その後ギター一本一人で作ったっていう Stay Dream ってアルバム、もうこの辺の長渕は僕本当に大好きで、うん、ここら辺のアルバムの曲は全部今でも空でも歌えるぐらい、もうねやっぱり聴きまくって、うん、で今でもこれ好きで間違ってなかったなってまあ思えるぐらいの、うん、素晴らしいアルバムだと思います。その後ね、長渕はね、もう今、もう誰もが知ってるビッグアーティストになっていくわけですけれども、まあその前のね、ちょっと試行錯誤してる頃の長渕剛さんのね、強さと弱さと優しさっていうのが入った、試行錯誤して苦しんでる頃のアルバムっていうのは僕はこよなく好きな3枚になっています。そんなわけでですね、まあ佐野元春さんのビジターズ、うん、これがやっぱりちょっと憧れっていうことでね、うん、その中のコンプリケーションシェイクダウンっていうかっこいい曲があってね、日本で初めてラップをやった曲だよっていう話なんですけれども、まあこれがすごく僕の影響の受けた憧れっていうことでね、一曲なんですけれども、まあそれに、付随してやっぱり浜田省吾さん、浜省ね、うん、でさっき話したダウンバイザメインストリートっていうアルバムの次のアルバムが2枚組の J ボーイね、これは浜田省吾をね世に知らしめる2枚組の傑作になるわけですけれども、まあここら辺のやっぱり浜田省吾ももう最高に好きで、うん、このあたりから僕も本当にライブとかいうものに行くようになったんですけどね、うん、それからもうねちょっと一番話して実は一番語ってんじゃないかっていうのは長渕剛のねこの、うん、ちょうど変換期の長渕さん、うん、ここら辺僕はねすごく影響を受けていいなかっこいいなって、うん、ハマったミュージシャンですね、うん、それから付け加えさせて付け加えていくとですね、大竹栄一さんの、うん、まあ、この人ね、A Long Vacation っていうの、これはもう究極の邦楽の中でもね、トップのアルバムっていうね、位置なのにあるアルバムを出してる人なんですけども、まあ、この人がちょっと特殊な人で、まあ、改めてね、大竹栄一さんの話はまた別の場を設けてしたいと思うんですけども、やっぱり彼のね、ポップミュージックっていうのは本当にもう、僕なんかちょっと遅れてきた世代っていうか遅れて聞いた世代になるんですけども、まあロングバケーション、それから次に出たイーチタイムね、この2枚のもうポップアルバムの大傑作、もうここら辺も結構ね聞いてきたんですけれども、まあねちょっとこの話はまた改めてということで、とにかくね僕が憧れたかっこいいなと思ったミュージシャン、まあこの3人、佐野元春さん、浜田省吾、長渕剛ね、この3人が僕のもうティーンエイジャーの頃の三本柱の、うん、好きなミュージシャンだったっていうね、まあそこら辺の話が今回の、人生の10曲のお話になります。はい、というわけでですね、まあ人生の10曲お送りさせていただきましたけれども、おっとっとっと、大事なアーティストが抜けてないかっていう話があって、実はそうなんですよ。もうね、僕はもうもろにボーイ世代、それで、そして、尾崎豊世代ですから、こんな太れな話が出てきてないぞってね。いやいやいやいや、この二人はまた別格ですからね。うん。まあ今の三人ね、うん、四人も、まあ別格なんですけれども、 まあ、ちょっと違ったね、次の人生の10曲のテーマが、まあ、第5回目が青春の衝動、青春の衝動っていうところになるんですね。ここで入れさせていただきます。尾崎豊さん。ね。で、まあ、ボーイの話もここで一緒にしたいなと思っています。次回ですね。今回はね、第4回、憧れっていうことね。うん。憧れてたミュージシャンっていうことのお話だったんですけれども、第5回は青春の衝動。まさにその、ね、僕が音楽で影響を受けた衝動にかき立てられたってね。ちょっとそういう話は次回に持っていきたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス、趣味趣味ミュージック人生の10曲のシリーズの中から第4回憧れをテーマにお送りさせていただきました。まあ、今回の憧れところがね、佐野元春さんのビジターズというアルバムの中からコンプリケーションシェイクダウン、もし興味があったら聞いてみてください。ではまたー。